さて、今回はですね、あなたからお預かりしたある書籍レポートを深掘りしていこうと思います。
はい。
これがあるバドミントン教室の広報担当者の方が書いたというもので、タイトルが親子で学ぶどうしたらお金持ちになれるの？
面白いタイトルですよね。
ええー。で、このレポートが提示している視点がまずすごく面白いんですよ。
ほう。
人生は一種のロールプレイングゲーム、RPG みたいなものだと。
ああ、なるほど。
でも多くの人はそのルールを知らないまま、いわばハードモードで戦っちゃってると。
ハードモードですか。
そうなんです。で、この本はその公式攻略本なんだって言うんですね。
それは面白い切り口ですね。私もこのレポートを拝見して、なるほどなと思いました。
ですよね。
多くの人が、まあお金とかキャリアの問題でつまずくのって、能力がないからじゃなくて、
ええ、
単にゲームのルールを知らないだけだっていう指摘は、これかなり鋭いなと。
うんうん。レポートの冒頭にある一文が、もうすべてを象徴してるんですよね。
あ、あの部分ですね。この世界に魔法はない。1+1=2。
そうです、それです。まずこの現実を受け入れるところからゲームは始まると。かなりドライですけど、ここに確信があると。
ええ。レポートの言葉を借りるなら、多くの人は経済合理性の欠如っていう状態にあると。
経済合理性の欠如。
心のどこかで1+1が100になるみたいな、なんかこう魔法とか奇跡を信じちゃってる。
ああ、わかります。
その幻想から目を覚まして、冷徹なルールの盤上に立つこと、それが全てのスタートラインなんだと。
なるほど。
ですので、今回はこの人生というゲームの攻略本に書かれているという5つの基本ルールを一つずつ解き明かしていきましょう。
はい。
これがあなたのゲームをどう変える力を持つのか、一緒に考えていきたいと思います。
了解です。では早速一つ目のルールから見ていきましょうか。
ええ。
ルール1はトレードオフ。何かを得るには何かを捨てなければならないという、まあ経済学の基本中の基本ですよね。
そうですね。ただ基本なんですけど、最も見過ごされがちなルールでもありますね。
ああ、確かに。でレポートの例がすごくわかりやすかったんですよ。
はい。
あなたは100円持っている。
うんうん。
目の前には100円のリンゴと100円のみかんがあると。
はいはい。
当然どちらかしか買えないわけですよね。このあちらを立てればこちらが立たずという状態がトレードオフ。
ええ。
子供なら両方欲しいって言えるかもしれないですけど、大人の世界では通用しない。この資源の省略が全ての前提なんだと。
その通りです。そしてレポートはこの制約の中で欲しいものを手に入れる5つの方法を挙げています。
ほう。
一つ目は奪う。まあこれは犯罪なので論外
ですね。
二つ目は働く。自分の労働力を提供して対価を得る。三つ目が借りる。
はい。
4つ目が諦める。つまり欲望のコントロールですね。そして5つ目が最も重要だとされる交渉するです。
あ、交渉する。これがどうも鍵になりそうですね。
ええ。
でも交渉って言う林で、実際には、まあ、力関係が上の相手、例えば会社の上司とか取引先とか、難しいじゃないですか。
そうですよね。
このレポートではそういう不利な状況を打ち崩すテクニックみたいなものには触れてるんですか？
いい質問ですね。レポートが強調しているのは、交渉は自分の要求を押し通すことじゃないっていう点なんです。
ほう、違うんですか？
むしろ、競り役の中でお互いの利益を最大化する新たな選択肢を創造する行為だと定義してるんですね。
新たな選択肢を創造する。
ええ。例えば、さっきの例なら、リンゴとみかんを半分ずつにカットして50円ずつで買いませんかと提案するようなものです。
なるほど。0か100かじゃなくて50対50の道を探ると。
ええ、ビジネスの世界では予算、納期、人員もあらゆるものが制約だらけです。
はい。
この制約を嘆くんじゃなくて、この制約があるからこそどんなクリエイティブな解決策が生み出せるかと考えられる人間が市場価値の高い人材だとレポートは指摘しています。つまり交渉力っていうのはトレードオフを乗り越えるための知恵そのものだということですね。
知恵ですか？
制約を前提に新しい価値を生み出す力。これが一つ目のルールの本質です。
制約があるからこそ知恵が生まれるか。なるほど。面白い。でもそもそもその交渉の元手になる資産自体をどう増やしていけばいいのか。
ええ。
それが次の話につながってきそうですね。
まさに。ここからが資産形成のエンジン部分の話になります。ルール2、複利です。
出ましたに福利。アインシュタインが人類最大の発明と呼んだとも言われるあれですね。
ええ。
福利は利息が利息を生み、雪だるま式に資産が増えていく現象。このレポートのアリとキリギリスの例え話が本当に衝撃的で、
ぜひ詳しく教えてください。
はい。毎日100円もらえるとして、キリギリス君はそれを毎日すぐに使っちゃう、
うん、
一方でアリ君は毎日もらう100円を日利 10% というとんでもない利率ですけど、まあ例えとして
すごい利率ですね
それで預けていくと、
はい、
30日後2人にどれくらいの差がつくか、
はい、
キリギリス君の所持金はその日もらった100円だけ
ですよね。
それに対してアリ君はなんと約16,449円、およそ160倍です。
160倍。
最初の数日は数十円の差だったのが、後半になるとグラフがもうほぼ垂直に立ち上がっていく。これが複利の破壊力なんだと。
いやー、非常に強力な例えですね。そしてこの複利の恐ろしいところは、プラスにもマイナスにも同じ力が働くことです。
あ、
レポートでは触れられていませんでしたけど、例えばクレジットカードのリボ払い、
はいはいはい、
あれはまさに敵が味方と同じ強力な武器複利を使ってあなたの資産を攻撃してくる状態なんですよ。
うわ、
雪だるま式に借金が増えていく、アリ君の逆バージョンが自分の身に起きてしまうわけです。
それは怖いですね。まさにゲームのルールを知らないと、知らず知らずのうちに大ダメージを食らってるわけですね。
その通りです。そしてこの複利の概念はお金だけじゃなく知識とかスキルにも全く同じように当てはまるとリポートは指摘しています。
知識やスキルにも。
ええ、基礎知識という、まあ、願望がある人は新しい知識を吸収するスピードが速い。
ああ。
つまり学習の利率が高いんですよ。昨日より今日、今日より明日と成長速度そのものが加速していく。
それすごくわかります。例えば語学の勉強とかでも、最初のうちは単語を覚えても全然文章が読めないけど、
ええ、
ある程度の文法とか語彙が身につくと、急に読める文章が爆発的に増えるみたいな感覚ですかね。
まさにそれです。レポートには毎日少しずつの努力をバカにする人は複利の曲線の爆発ポイントに到達する前に脱落しているだけだと。
うわー、手厳しい。
かなり手厳しいことが書かれてます。日々の小さな積み重ねがある時点からとてつもない差を生む、
はい、
このメカニズムを理解して信じきれるかどうか、それが大きな分かれ道になるんですね。
いやー、耳が痛い話です。コツコツ積み上げるのが大事だと。では3つ目のルーズに移りましょうか。
はい。
限界効用の提言、これは幸せのピークはどこにあるのかという問いに関わってきますね。
ええ、
お金持ちになればなるほど幸せになれるのかという問いに対して、レポートはノーであり同時にイエスであると、一見矛盾した答えを提示しています。
この法則を理解することが人生というゲームの目的をこう見誤らないために非常に重要になりますね。
レポートの砂漠のいっぱいの水の例が秀逸でした。
はいはい。
砂漠で遭難している時のコップ一杯の水はもう命と同じくらいの価値がある。
ええ。
でも安全な家で飲む10杯目の水はもはや何の価値も感じないかもしれない。同じものでも得られる満足度はどんどん減っていくと。
人はどんな贅沢にも慣れる生き物なんだということですね。
そうなんです。
ええ。そしてレポートはある経済学の研究結果として、年収800万円、金融資産1億円程度で幸福度の上昇はほぼストップするという具体的な数字を引用しています。
はい。
これだけ聞くと、じゃあそれ以上稼いでも意味がないのかとか、そこそこで満足するのが賢い生き方だって思ってしまいがちですが。
え、違うんですか？
レポートが導き出す洞察はここからが本番です。結論は、だから稼がなくていいでは全くない。
え？むしろ真逆なんです。
逆というと？
レポートはこう結論付けています。お金がない状態における1万円の価値は、大富豪にとっての1万円よりはるかにあなたを幸せにする。
まあそ
り
ゃそうですよね。
だからこそ、その幸福のピーク、つまり限界効用が低減しきるポイントまでは、全力で稼ぐのが最も効率的な幸せの追求だと。
多くの人が、そこそこ稼いで、あとは趣味で幸せにとか考えがちですが、このレポートはそれは非効率だとバッサリ切り捨てているんです。
うわ、
幸福度が最もぐんと伸びる人生で最も貴重なこの時期を中途半端な努力で無駄にしてはいけないと、かなり厳しい指摘ですよね。
なるほど。幸せの伸びしろが一番大きい時期にこそアクセルを全力で踏むべきだということですか？それは考えたこともなかった視点です。面白い。
ええ。
ではそのアクセルの踏み方に関わってくるのが次のルールかもしれません。ルール4、金利です。
はい。
レポートは時間には値段がついている、それが金利だと断言しています。
この金利の理解が富裕層とそうでない層を分ける決定的な知識の一つかもしれませんね。
そしてまたしても秀逸の比喩裏出てくるんですよね。金利とはタイムマシーンの乗車賃である。
あー、ありましたね。
例えば最新のゲーム機を買うために借金をする、これは未来の自分が稼ぐはずのお金をタイムマシーンに乗って現在に持ってくる行為だと、
ええ、
その対価として高い乗車賃、つまり金利を払わなければならないと。
非常にわかりやすいですね。未来の自分に負担を強いて今の自分が楽しむ、そのためのコストが金利。
ということは、例えば学生時代の奨学金なんかもある意味では未来の自分から大額のお金を前借りして、
まさにその通りです。
今の自分が学ぶ機会を得ているっていうことになりますか？
ええ、もちろんそれが将来の収入を大きく増やすための投資になるなら、そのタイムマシンの乗車賃を払う価値は十分にあります。
はい。
問題はそのお金が投資ではなく消費に使われる場合です。この比喩をさらに発展させると、資本主義社会が2種類の人間で構成されていることが見えてきます。
2種類の人間。
レポートが分類しているのは、一つはタイムマシンの乗車賃を払い続ける人、つまり借り手です。
払い続ける人、
今の快楽のために未来の自分を安売りする人たち。そしてもう一つは乗車賃を受け取る人、つまり投資家です。
受け取る人、
今の快楽を少し我慢して自分のお金をタイムマシンに乗せて未来に送り、乗車賃を受け取る側の人たち。
払い続ける側か受け取る側か、あまりにもシンプルでぐさっときますね。
レポートのメッセージは非常に強力です。お金持ちになりたいのであれば、一刻も早く受け取る側に回らなければならないと。あなたはタイムマシンの乗車賃を払い続けますか、それとも受け取る側になりますか、というかなり鋭い問いかけを私たちに突きつけているわけです。
考えさせられます。ではいよいよ最後のルールです。その受け取る側になるための投資の元ではどうやって作るのかという問いの答えですね。ルール5、人的資本。
結局ほとんどの人にとって最初の最大の元では自分自身ですからね。
答えはシンプルに働くこと、そしてあなたの労働力は人的資本、ヒューマンキャピタルと呼ばれる最も重要な資産であると。
はい。
この人的資本の価値を決めるのは3つの要素だと。まずは学歴、資格。これはゲームでいうところの、まあ特定のエリアに入るための入場チケットのようなもの。
なるほど。
次に実績、つまりトラックレコード、この人は何をしてきたかという社会人にとって最も重要な要素。そして最後に信用ですね。この人なら裏切らないという評価。
そしてレポートはこの人的資本という資産を先ほどの福利の力を使って再来化するためのキャリア戦略について非常に革新的なアドバイスを提示しています。
ほう。
それは30代までに自分の専門性を確立せよということです。
30代までですか。結構早いですね。
はい。人的資本も福利で成長するから、若いうちにこれだという専門分野、つまり資産の核を作らないと、いつまでたっても元本が積み上がらないと。あちこち転職を繰り返して器用貧乏で何の専門性も身につかないまま年を重ねてしまうと、実績という資産が全く積み上がらないままになってしまうと警鐘を鳴らしています。
でもちょっと待ってください。今の時代、一つのことに特化するのって役にリスクじゃないですか。
ああ、なるほど。
AI に仕事が奪われるかもとか、業界自体がなくなるかもとか言われていますし。
素晴らしい指摘です。レポートの言葉を補うならば、ここでの専門性とは単一のスキルに固執する、いわゆる一本足打法を意味しているわけではないんです。
ほう。
むしろ自分の好きなこと、得意なことを範として深く掘り下げて、そこから派生する形で関連スキルを枝矢のように広げていくイメージです。
範と枝矢。
例えば大谷翔平選手が野球という範に全てを捧げているように、まず圧倒的な範を育てる。その範が太ければ太いほど、そこから新しい枝や、つまり応用可能なスキルを伸ばしやすくなる。
なるほど。
専門性なき多角化はただの器用貧乏に終わる危険性が高いと。
なるほど。範があってこその枝やだと。専門性を掘り下げることで逆に変化に対応できる土台ができるという考え方なんですね。
あなた自身のフィールドで
この分野なら誰にも負けないというスペシャリストを目指すこと、それが他者との圧倒的な差別化を生み、あなたの人的資本、つまり生涯稼ぎ出す金額の総額を数億円単位で引き上げる唯一の道なのだとレポートは締めくくっています。
いやー、5つのルールどれも当たり前のようでいて、その本質を突きつけられるとかなり衝撃的でした。
ええ、
ここまでを総括すると、このレポートが紹介している本を優しい顔をした劇薬と表現していたのがまさにぴったりだなと感じます。
劇薬ですか。
親子で学ぶなんていうタイトルとは裏腹に書かれているのは、資本主義というゲームを生き抜くための一切の妥協がない生存戦略でしたね。
本当にそうですね。優しさとか甘えを一切排した極めてロジカルな世界観です。
レポートの最後のメッセージをあなたにもう一度お伝えしたいと思います。
はい。
攻略法はある、ただし魔法はない、そして今日があなたの人生で一番若い日だと。福利の効果を最大化するためにはスタートは一日でも早い方がいい、今この瞬間から行動を変えることが重要だという熱いエールで締めくくられていました。
最後にこの5つのルールすべてを貫くもう一つの重要な概念についてあなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
レポートの中にはゼロサムゲームとプラスサムゲームという言葉も紹介されていました。
ああ、ありましたね。
誰かの取り分を奪い合う限られたパイの奪い合いがゼロサムゲーム、一方で参加者全員が得をするパイそのものが大きくなるのがプラスサムゲームです。
交渉力の話にも通じるところがありそうです。
ええ、考えてみてください。トレードオフを乗り越える交渉はパイの奪い合いではなく、新しいパイを作るプラスサムゲームの発想です。
はい。
複利で資産を増やすのも、誰かから奪うのではなく、市場全体の成長の果実を得るプラスサム。自分の人的資本を高めて新しい価値を提供することももちろんプラスサムです。
なるほど。
このレポートが伝えたいのは、結局のところ、ゼロサムの発想から抜け出し、プラスサムゲームを仕掛ける側に回れということなのかもしれません。
仕掛ける側に。
そこで、あなたへの最後の問いです。あなたは今、誰かと限られたパイを奪い合うゼロサムゲームをしていますか？それとも関わる人全員のパイが大きくなるようなプラスサムゲームを自ら仕掛けていますか？